ヨハネの手紙第1、5章3節から5節、新約聖書484ページです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。聖書の言葉は以上です。皆さんは神、神様と聞くとどのような印象やイメージを持たれるでしょうか。私は以前ですね、次のような話を聞いたことがあります。おそらく何かの本で読んだのではないかと思うんですけれども、ちょっと詳しいことを忘れてしまいました。でもこういう話ですね、ある人が、神様ってどんな方だと思いますかとこう尋ねるんですね。すると返ってきた答えがですね、人間が勝手に何か楽しいこととかそういうのをしていないかと、天から見張っていて、何か楽しんでいる人を見つけるとそれを取り上げる厳しい方だと、そういう答えが返ってきたということですね。でそういう、そういう、こう神様に対する印象というかイメージが、人々の中にあるのではないかという、そういうちょっとこう問題提起のような形で、その話を読んだように思うんですね。神様のイメージとして、非常に厳しいお方、人から楽しみや喜びを奪う、いろんなことを命令して禁止する、そういうイメージがあるということですね。でこれは神様だけでなくて、信仰であったり、教会に対するイメージとしても、もしかすると、そういうイメージがあるのかもしれません。教会や信仰者、クリスチャンというのは、何か厳しい、楽しいことを禁止して、辛いことや厳しいことを命令すると、そういう印象があるのかもしれません。でこういう印象があることは、非常に残念なことですけれども、でもこういう印象があるということ自体は、全てではないと思うんですけれどもね、否定できない一面であると思います。信仰者の生き方や姿を見ていると、何か禁止されていることがある、命じられていることがある、そしてそれは厳しいもののように、見えたり思えたりするということですね。そしてそういうふうに命令をする神というのは、何か非常に厳しいお方ではないかということですね。でこういう印象を、私たちクリスチャン自身も、教会に集っている私たち自身もですね、知らず知らずのうちに持ってしまっている、身につけてしまっている、そういう現実もあるように思います。神様は厳しいお方で、私たちに楽しみを禁じ、辛いことや厳しいことを命令する、そんなお方であると、そういうイメージを私たち持ちやすいように思います。ところがですね、聖書そのものに目を向けますとちょっと違うんですね。まさに今日お読みした箇所ですが、こういうふうにあります。3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。今日はこの特に3節を中心に見ていきたい、考えていきたいと思うんですね。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。聖書のこの言葉に目を留めますと、どうも私たちが考える神の命令、そのイメージといいますか印象と、聖書が語っている神の命令、大きな違いがあるように思えます。3節では、神の命令を守ること、それが神を愛することと とあります。神の命令を守ることと神を愛することというのが、まあ、同じこととして扱われているんですね。非常にこう、まあ、密接に結びついているものと捉えられています。ただ私たちはなかなかこれが同じことだと、まあ、理解できなかったり受け止められない現実があると思うんですね。私たちの身近な人間関係の中では命令を守ることと愛すること、まあ、これ切り離して捉えられたり切り離されていることが多いと思うんですね。まあ、例えばしつけの厳しい親というのをまあ想像していただいて、まあ、子どもたちに命令を守るようにと、まあ、しつけている、命じている、言いつけているんですね。で、まあ、実際に子どもたちがまあ親の命令を忠実に守っていたとして、果たして子どもたちは本当に親を愛しているのでしょうか。まあ、それは分からないですね。いやむしろ表面上は親の言いつけを守っていたとしても心の中に反抗心や反発心を抱えているということは、まあ、十分あり得ると思うんですね。想像できることだと思います。表面上は命令を守っているけれども親のことを憎んでいる、まあ、そういうことがあり得るんですね。でこういうふうに考えていきますと、命令を守るということと愛するということが、まあ、私たちの身の回りではあまり一致していない現実が多いのではないでしょうか。まあ、そう考えますと、聖書が語っているこの命令を守ること、それが神を愛することです。まあ、これ非常に大切なことだと思います。命令を守ることが愛することから切り離されていくと非常に不十分になっていく、不完全なものになっていきますね。自分勝手なものになるのではないでしょうか。表面上は命令を守っているけれどもそこに愛がない、本当の尊敬とか信頼とかそういうものがなくなってしまうんですね。尊敬や信頼、愛がなく、ただ表面上命令を守っている、そういう状況に陥ってしまうわけですね。神を愛するということと神の命令を守るということ、まあ、これが本当に一致していることが大切であると思います。まあ、そういうことの具体例として聖書の中では、まあ、パリサイ人や律法学者の姿として具体例を見ることができると思うんですね。立法、神の命令を表面的に守る人々、まあ、それがパリサイ人や律法学者の姿として聖書の中では描かれています。まあ、彼らは厳格に言葉通り立法を守ろうとするんですね。まあ、その一方で本当にこう神を愛するという神に対する態度が実はおろそかになっている、そういう現実がありました。一箇所聖書を見てみたいと思いますが、ルカの福音書の11章42節というところですが、ルカの福音書11章42節ですね。新約聖書139ページです。ルカの福音書11章42節から新約聖書139ページですね。42節、だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、ウンコ、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。ここの箇所はですね、イエス様がパリサイ人や律法学者のことを、まあ、災いだと語っているんですね。彼らのまあ過ちや問題を指摘している箇所であります。でこの箇所ではパリサイ人たちは十分の一の捧げ物を、まあ、非常に熱心に捧げている、まあ、細かく捧げていると。神の命令、律法を、まあ、表面的には守っている。ところが 正義と神への愛をおろそかにしていると語られています。まあ、これはつまりはパリサイ人が律法の非常に分かりやすいところですね、表面的なところ、人から、まあ、見えやすいところ、まあ、そこだけを守って、まあ、本当に本質的なこと、正義と神への愛をおろそかにしているという、まあ、問題を指摘しているわけですね。神の命令、表面的なところ、人目につきやすいところだけを守るのは、まあ、案外簡単かもしれません。私は神の命令を守っています。ちゃんとしてます。そういうふうに人前で見せることはできます。でもそこに本当に神に対する愛があるのでしょうか。神に対する特別な思いがあるか。いや、特別な思いだと何もなく、いや、むしろ神のことを憎んでいる。そういうことさあるのではないでしょうか。神のことを憎みつつ、表面的には命令だけを守る。そういうことができるわけですね、私たち。まあ、親子の関係など考えてみるとわかると思います。厳しい親の命令があって、まあ、それを表面的には守っているけれども、心の中に反発心や憎しみを抱えている。そういう現実があるんですね。あるいは四字熟語で、免従腹背という言葉がありますね。免従腹背、まあ、上辺では上の者に従うふりをして、内心腹では、まあ、背くということですね。社会的な人間関係でも表面上は、まあ、従っているように見せかけたり、人当たりよく接する、まあ、しかし心の中では憎んでいたり背いていたり反発していたりする、そういうことが私たちの現実としてあると思います。まあ、それを考えるときに、本当に心から愛している、従っている、信頼しているということが非常に大切であるということを、まあ、よくわかると思います。聖書が語っているように、神の命令を守ること、それが神を愛することである。命令を守るということと神を愛するということが本当に一致していることが大切ですね。逆の問題もあると思います。神を愛していると思っていても、あるいは口では神を愛していると言っていても、神の命令を全然守っていないという問題ですね。あるいは守ろうともしていない、まあ、こういう姿もこれも同じように不十分であると思います。まあ、言葉では非常に立派なことを言い、経験そう、真面目そうに振る舞って、神を愛していると言っている。まあ、気持ちの上では神に対する愛のような思いを持っているかもしれない。しかし実際の行動が神の命令に反するものだったらどうでしょうか。神の命令を守らない神への愛というのは非常に虚しいものではないでしょうか。このことも聖書の中では問題として指摘されています。ヤコブの手紙というところを見てみたいと思いますが、ヤコブの手紙ですね、ちょっとヤコブの手紙1章26節、ヨハネの手紙よりも少し前のところですね、新約聖書の458ページ、あ、59ページですね、すみません、459ページ、ヤコブの手紙1章26節27節ですね、新約聖書459ページ、ヤコブの手紙1章26節から27節、自分は宗教心に熱いと思っても、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。 父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。この箇所はですね、宗教心に熱いと思っていても、人の心を、自分がどう思っているか、私は宗教に熱心だ、神に対して熱心だと思っていても、実際に自分の言葉を制御しなかったり、あるいは本当に困っている人たちを助けようと行動しなかったり、具体的な行動として神の命令を守ろうとしなければ、その熱心な信仰心といいますか、宗教心というのは非常に虚しいものであると語っていますね。神への愛というのは、具体的な行動や態度が伴うものでなければならないと言っているわけです。やはり神への愛ということと神の命令を守るということが本当に一致しているということが非常に大切なことであるということができると思います。これは人間関係でも同じですね。先ほど親子の関係、しつけのことを例に挙げましたけれども、本当に親子の関係においても心と言葉や態度というのがお互いに一致しているということが非常に大切なことであると思います。神との関係だけでなくて、私たち人間関係においても言葉と行動が一致しているということ、非常に大切なことですね。そこからも十分わかることだと思います。改めてヨハネの手紙に戻っていきたいと思いますが、5章3節ですね。3節には続きがあります。3節もう一度見てみたいと思いますが、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神の命令は重荷とはなりませんとあります。これ非常に大切なことですし、驚くべきことです。でもこれは神の命令を守ることと神を愛することが本当に一致しているならば、神の命令が重荷とはならない。これ十分わかることだと思います。ただですね、一致していないとき、私たちとしてはなかなかこれを理解することが難しいと思うんですね。これも私たちの経験、あるいは社会生活や人間関係を振り返ってみるとよくわかると思うんですけれども、基本的に命令というのは煩わしいものであると思います。私たちを縛りつけたり押さえつけたりするものですね。今まで私たちが受けてきた命令というのは、そういうものが多かったのではないでしょうか。私たちを縛りつけ押さえつける、非常に煩わしいものである。今まで見聞きしてきた命令というのはそういうものが多かったと思うんですね。ところが聖書は、神の命令は重荷とはなりませんと語っています。神の命令は重荷とはならない。残忍な主人が奴隷の背に非常に重い荷物を負わせる、無理やり運ばせようとする、神の命令というのはそういうものではないんですね。神の命令はそれを守るのに疲れ果て嫌になって投げ出したくなるようなものではないんですね。そういうものではありません。旧約聖書の人物でダビデという人がいます。イスラエルの王であった人物ですけれども、ダビデは詩編19編の中でこの神の戒め、神の命令が良いものであると言って褒めたたえているんですね。こちらもちょっと見てみたいと思いますが、詩編19編、旧約聖書ですけれども、旧約聖書の950ページですね。詩編19編 詩編19編の7節から見てみたいと思いますが、950ページ詩編19編7節から、主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。ダビデはこう言って主の教え、戒め、仰せ、裁きや命令ですね、神である主の戒め、命令がいかに良いものであるか、私を喜ばせるものか、生かすものであるのか、そういうふうに語っています。これはよく考えると非常に驚くべきことですね。神の命令、本来命令というのは私たちにとって煩わしいものであったり嫌なものであることが多いんですけれども、人間の命令の場合はですね、特にそうですね。しかしダビデはここで主の教えは完全で魂を生き返らせる、神の命令は良いもので本当に私を喜ばせるものだと語っているんですね。私たちは神の命令をダビデと同じように感じているでしょうか。本当に良いものだと、喜ばしいもの、私を本当に生かすものだと受け止めているでしょうか。もし私たちが神の戒めを何か悪いもののように感じているとしたら、神の戒めが重荷のように煩わしいものだと思えているとしたらどうでしょうか。その場合、私はいくつかの可能性が考えられると思います。一つは、聖書が語る本当の神の命令をよく知らないという可能性ですね。聖書の神が命じる命令をよく知らない、それで人間の命令に縛られてしまっている。私たち人間のいろんな規則とか戒めとか、そういうものと神の命じる命令と誤解してしまったり取り違えてしまっている。聖書が語っている通りに神の戒めをまだよく理解していないという可能性があると思います。それゆえに誤解してしまって嫌なものだと思えてしまっているということですね。でもう一つの可能性があります。もう一つの可能性は、私たちが神を愛していないということです。私たちが神に背き、神を憎んでいるということですね。神を憎んでいるならば、神の命令は煩わしいものでしかないと思うんですね。神の命令が悪いものに思えるとき、一体どこに原因があるのでしょうか。神の命令をよく知らないからでしょうか。あるいは神を憎む思いが自分自身のうちに実は隠れているからでしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみる必要があると思います。では神を憎んでいる人はどうしようもないのか。神を憎む人は神の命令の良さが決してわからないのでしょうか。そうではないと思います。実はそもそも私たち人間は神に逆らおうとする存在ですね。神に逆らおうとする性質があります。それを聖書では罪というわけですね。私たちのうちには神に逆らおうとする罪の性質がある。ですから私たちは神を憎み、民の命令を煩わしいものと思う、そういうことがあると思います。しかしここに希望があります。ヨハネの手紙5章4節を見ていただきたいと思うんですが、 生まれながらの私たちは罪の性質があって、まあ、神を憎む者、神に逆らおうとする者ですが、4節にこうあります。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った信仰、世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。ここに希望が示されていると思います。生まれながらの私たち人間には神に逆らおうとする罪があります。4節ではこの罪のことが世という言葉で表されています。世というのは私たちを神から引き離すもの、また神に逆らうものですね。神に逆らう勢力であります。そういう勢力があるんですけれども、神から生まれたものはイエス・キリストを信じ、キリストによって世に打ち勝つことができます。イエスがキリストであると信じる者は、キリストの十字架と復活の勝利をいただくことができる。神から引き離そうとする、まあ、流れとか勢力、この世の中にあって、神から生まれた者はイエス・キリストと結びつく中で本当に神を愛することができるのです。神から引き離そうとする勢力の中で最終的に打ち勝つことができる。自分の力で勝つのではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって打ち勝つことができるのです。ですからイエス・キリストを信じる者にとって神の命令を守ることは重荷とはならない。むしろ神の命令は神を愛する道、神と共に生きる道なんですね。だからこそ喜びと命の道であるわけです。最後にまとめとして考えたいと思います。ここで神の命令を守るということは神を愛することだと語られています。まあ、このことを本当に改めて受け止めたいと思います。神の命令を守るのは何か、人々に私はちゃんとした人間だ、真面目でちゃんとルールを守る人間である、立派な人間だ、それを示すために神の命令を守るのではありません。神への愛がそこに伴っていなければならない。神から生まれたものとして神に信頼し愛し敬う、そういう態度、思いがなければならないんですね。そういう思いがあってこそ私たち神の命令を守ることができるわけです。そして神を愛する者にとって神の命令は決して重荷とはなりません。そこに神への愛があるからです。むしろ親しいもの、喜ばしいものとなるわけです。私たち人間は生まれながらには神を愛することはできません。イエス・キリストを信じる信仰によって神から新しく生まれなければならないんですね。そうでなければ本当の意味で神を愛することは私たちにはできません。同じように神の命令を守ること、あるいは神の命令を喜ぶこともできないことだと思います。ですから皆さん、最後にぜひ考えていただきたいと思います。皆さんはどうでしょうか。神の命令を守ること、それを喜びとしているでしょうか。あるいは神を愛する愛があるでしょうか。ご自分のことをぜひ振り返っていただきたいと思います。自分自身、静かに振り返るとき、もし何か嫌々ながらとかではなくて、強いられてなどではなくて、本当に神を愛したいという思いがあったり、神の命令を喜ぶ思いが心の中に少しでもあったとしたら、それはあなたが神から新しく生まれているからだと思うんですね。何か強いられてとかではなくて、 何か義務感とか人目にはばかるからとかではなくて、本当に神を愛したい、神の命令を守りたいという思いがあるならば、それはあなたが新しく神から生まれているからではないでしょうか。そういうふうに聖書は語っています。一人一人自分自身のことを問いかけていきたいと思います。自分自身のうちに本当に神を愛する思いがあるのか、神の命令を守りたいという思いがあるのか。でもそういう思いを不思議と持つことができているとしたら、それは何か自分自身の力とか義務感とかではなくて、本当に神が与えてくださっているものだと思うんですね。そのことを本当に喜びたいと思います。お祈りをいたしましょう。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。憐れみ深い父なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。生まれながら罪ある者として生まれ、あなたに背く者、またあなたを憎む者ですけれども、しかし不思議なことに、あなたが憐れみの中で導いてくださって、イエス・キリストを信じる信仰を与えて、私たちを新しく生まれさせてくださいました。新しく生まれたものとして、本当に不思議なことで、神様、あなたを愛する愛、またあなたの命令を守ること、あなたの命令を守りたいという思いが与えられていることを覚え感謝いたします。本当にそのことに気がつくことができるように導いてください。またそのような思いの中で、本当にあなたを愛し、あなたの命令を守り、あなたに聞き従い、あなたの命令を守ることを喜びとしていくことができますように導いてください。ダビデと同じように、あなたの命令を本当に私たちを生かすものとして喜ぶことができるように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。